世界の歴史の中で、全人類のためにこれまでに起こった最も有益な出来事は何だと思いますか？もしかすると重要な科学的成果が思い浮かぶかもしれません。例えば、電気の発見、自動車の発明や、天然痘のワクチンの開発などです。確かにその発見などは世界に大きな改善をもたらしましたけれども、誰もがそれらの発見から利益を得るというわけではありません。世界のいくつかの場所では多くの人はまだ電気、車や良い医療などを買う余裕がないからです。世界の歴史の中でこれまでに全人類のために最も有益だった出来事といえば、主イエス・キリストの十字架の死なのです。聖書に記録されている通り、キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身の応対になったのです。しかし、キリストが全人類の救いのためにご自分の命を応対になったからといって、すべての人は救われるというわけではありません。残念ながら、多くの人はまだキリストを信じていないからです。ありがたいことに、民族や社会的地位に関係なく、誰がも救われる可能性があります。聖書に記録されている通り、主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。それで、キリストの十字架の死は本当に全人類のために最も有益な出来事なのです。その結果、今まで数え切れないほどの人間が永遠の刑罰に至る道から救い出されたのです。主イエス・キリストの十字架の死は、無数の人々の救いをもたらしただけではありません。同じく、十字架の死によって多くの信者は誘惑に対して勝利を得た人生を送ることもできました。彼らは罪との関わりを断ったからです。その結果、信仰のために迫害を受けてもキリストを否みませんでした。むしろ死に至るまで忠実にキリストを自分の主であると告白しました。信仰のために迫害を受ける信者が勝利を得るために、第一ヨンペテロ4章の1節から6節にある教えは非常に役立つと思います。その信者が次のような真理を思い出せば、迫害を耐え忍ぶことができるようになるからです。まず、信者はキリストと同じように苦しみを受けるという心構えで自分自身を武装するべきです。4章の1節見てください。このように、キリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。キリストこそそのことを教えました。キリストが十字架につけられる前夜、弟子たちを集めて、翌日のことについて、すなわち十字架のことについて教えてくださいました。またその時、キリストはいろんなことを予言してくださいました。 見てください。ヨハネ15章開いてください。ヨハネ15章。15章の20節。ヨハネ15章の20節。しもべはその主人に勝るのではないと、私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したながら、したなら、あなた方も迫害します。と言われた。翌日、十字架にかけられた。教会史によると、その残った11人の弟子の中の10人が殉教者になりました。みんな迫害を受けました。でも一人もその時自分の信仰を捨てませんでした。その結果としてキリスト教が全世界に広がりました。迫害を受けた人といえば、1世紀の最も熱心なパウロという人ですね。パウロはご存知のように、パウロはいろんなところでキリストの言葉を述べ伝えに来ました。昔、現在といえばトルコですが、この小アジアで、の伝道旅行をしましたが、途中何回も迫害を受けました。一つの時のことを考えましょう。使徒の働き14章を開いてください。使徒の働き14章。14章の19節。使徒の働き14章の19節にこう書いてあります。ところが、アンテオクとイコニオムからユダヤ人たちが来て、群衆を抱き込み、パウロを一撃にし、死んだものと思って、町の外に引きずり出した。しかし、弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かった。彼らはその町で福音を述べた。多くの人を弟子としたから、ルステルとイコニオンもアテオケに引き渡した。弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを得なければならないと言った。一世紀の信者たちこそ、神の国のために苦しみを受けました。実は、パウロは後でテモテへこう言いました。パウロの最後の手紙ですね。確かに、キリストイエスにあって、経験に生きようと願う者は、みんな迫害を受けます。もしかすると、肉体の苦しみを受けないかもしれませんが、仲間外れにされること、冷たくあらしらわれることなど、いろいろ今もこの国にもあります。キリストに従おうとすれば、誰かがあなたに反対してしまいます。それで、信者はキリストと同じように苦しみを受けるという心構えで自分自身を武装するべきです。第一ペトロに戻ってくださいませんか。二節から五節まで次のことがわかります。 次のようなことがわかります。苦しみを受けた信者は罪との関わりを断ちましたので、欲望のためではなく神様の御心を行うために残った人生を過ごすべきです。4章の一節、もう一度見てください。この後半。肉体において苦しみを受けた人は、罪との関わりを断ちました。こうしてあなた方は、地上の残される時を、もはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。この歌詞によると、その人は罪の関わりを断ちました。いつでしょうか？どのように断ちましたか？ちょっとそのことがわかるために別の歌詞を調べましょう。ローマ6章開いてください。ローマ6章。ローマ人への手紙の5章によると、神様の恵みは、どの罪でも許すことができます。どのことを犯しても、本当に心からそれを認めるなら、神に同意すれば、告白すれば、すべて清められます。それである人はこれ聞いて考えました。私の罪が許されたとき、神様の恵みが表されたので、たくさん罪を犯せば、神様はたくさんの恵みを与える機会が与えるので、罪を犯しましょう。でも、パウロはそれについて6章に書いてあるように、このようなことを書き送りました。6章の一節、それでは、どういうことになりますか？恵みが増し加えるために、私たちを罪の中にとどまるべきでしょうか？絶対にそのことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きているでしょう。罪に対して死んだもの。ご存知のように死は互いが離れて分離された状態という意味です。もちろん私たちは肉体の死よく考えますが、人が亡くなったら彼らから何か出てきます。離れたので、その人が亡くなったと言います。でも、根本的な意味は、死の場合は、離される意味です。今度はね、信じたとき、その人は、信者は、罪に対して死にました。離された意味、もう関係がないということ。キリストと共に、いわば十字架にかけられたからです。見てください。この同じ6章、この6節、6節。私たちの古い人が、この罪の性質が、キリストと共に十字架につけられたのは、罪の彼らが滅びて、私たちがもはやこれらは、罪の奴隷ではなくなるためであることを私たちはしています。皆さん、もし仕事を変えたら、そして新しい会社に勤めたら、前の会社の社長に従いますか？従いません。もう関係がない。新しい社長に従います。信じる前、人は罪の奴隷です。仕方がなく罪を犯してしまいます。けれども、キリストを信じるとき、神様の目からその信者はいわば イエス様と共に十字架につけられた。それでキリストは私たちの罪のために死なれたと書いてあります。キリストは罪となったでしょ。それで罪となったキリストは死にました。罪とならなかったらキリストは決して死にません。罪から来る報酬死です。自分の罪の ためではなく、私たちの罪のために、実は私たちの罪はキリストを殺しました。けれども皆さん、ちょうど亡くなった時、キリストはその罪の力から離された。それは解放された。だから信者は信じる時、その時罪の力が離される。罪がまだありますが、また前の会社の社長がまだいるでしょ。けれども今度その罪に従わないのために力があります。この6章の5節のことですが、7節、死んでしまった者は、すなわち罪に対して死んでしまった者は、死から解放されているのです。もし私たちキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。キリストは死者の中から蘇って、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちしています。しばらく死はキリストを支配しました。だから亡くなりました。けれどもそれは終わりました。なぜならキリストは死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるだからです。だから信者はね、救われた時、人は救われた時、罪の力に対して彼から解放された。もう罪に従わないことができるようになりました。離された。それで今度この罪から離れて、今度のキリスト教として神様と和解されたので、死から霊的な死から霊的な命に移されるのです。それで11節では、このようにあなた方も自分は罪に対して死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きているものだと思いなさい。では具体的に、私たちはその死に対して死んだら、この罪に対して死んだら、私たちの人生はどのように変わるでしょうか。もう私たちは罪の奴隷ではない。ですから12節、ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。救われる前、人間は奴隷です。罪の奴隷。皆さん、救われたから人間はまだ奴隷です。今度は聖書による義の奴隷です。前はね、罪に従いました。罪に支配されたからです。今度、神に従います。神に支配されているの。だから、この手足、ね、この器、この手、とこの足、この目、とこの耳、の欲望を行うためではなく、神に使うために、神に使うために、使えるために使うべきです。だから私はこの手でね、物を盗むことができます。また、貧しい人たちにいいものを与えることができます。私はこの手で打つことができます。また、誰かね、抱くことができます。同じ手で。また、この口で私は人を呪いを与えることができます。また、祝福も与えることができます。もし罪に従ったら、良い 悪いことは僕の口から出てきますけれども、これね、もうこの彼らは神様のものだから、私の口、この目とこの手、この足、ね、神に使えるために使えるべきです。だからペトロはそう言いました。もう以前は好かれる前そういうことをしましたが、もう罪と罪を断ちましたので、ごめん、罪を断ちましたので、もうその生活を続けてはいけません。第一ペトロに戻ってくださいませんか。第一ペトロ、この4章のことね、3節です。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水衆、遊興、満開騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などを受けたものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。それに従いません。自由になりました。罪はもう自分の、主人ではない。神様は自分の主人。でも皆さん、そのことをやめたら、特に信者たちはこれね、本当にこの不思議と言いますが、悪いことをやめて、いいことをすれば、その時こそ、人が、その人に害を与える。多分ね、その悪いことをやめたら、そういうことをしてしまう人はね、恥ずかしくなる。だから、それ嫌いですね。ここに見てください。4節、彼らは、すなわち、そのことを続ける人たち。あなた方が自分たちと一緒に、どう過ぎ越した方向に走れないので、不思議に思い、また悪を言います。逆になるはずです。褒めたたえるべきです。けれども、実はその場合は、その真実は経験に生きようと願うものは、他の人に呪われるとか、口でとかでのことを、の迫害受けます。でもね、豪説の言葉があります。彼らは生きている人々も、死んでいる人々も、すぐにも裁こうとしている方に対して申し開きをしなければなりません。そのことを信者はね、その人をイエス様が十字架にかけられた時と同じように、その人のことを主に、父なる神様に委ねるべきです。見てください。以前一緒に学びましたが、この第一ペトロ一章、間違って二章の21節見てください。あなた方が罵られたというのは、実にそのためにキリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範の残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。のり知られてものり知り返ず、苦しめられても落とすことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。なぜなら、父なる神様必ずその人のことをご存知、正しく裁かれるからです。裁いてはいけないと聖書に書いてあります。それは、ね、人間の責任ではない。信者たちの、ね、他の人を裁いてはいけません。神様に委ねるべきです。 第一ペトロに戻ってくださいませんか。もう一つのことをこの箇所から学ぶことができます。それは次のようなことです。信心の彼らは人間に殺されても、信心の霊は神によって必ず生きるのです。6節というのは、死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたのですが、それはその人々が肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでした。皆さん、その人たちは人間において、この人たちは、ね、肉体においては人間として裁かれる受けました。この人たちはね、キリストを信じてから迫害を受けた殉教者になったけれども、彼らが亡くなりました、キリストと同じように。でもそれは終わりではありません。この歌詞によって、霊においては神によって生きるためでした。キリストと同じように、苦しみを受け、肉体の苦しみを受けて殺されましたが、魂は天国に入ったので、今永遠の命を持っています。パウロも先ほど言いましたが、何回も迫害を受けましたが、だから迫害について、信者たちに教えました。一つの箇所は第二コリントですが、見てください。第2クリント4章、第2クリント4章、第2クリント4章、テモテと一緒にクリントビートへの手紙を書きましたが、4章の8節、私たちはすなわちパウロとテモテは四方八方から苦しめられますが、急することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。問われましたが、滅びません。いつもイエスの死に、この身に、怯えていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されたためです。16節見てください。4章の16節、ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの祖となる人は、これ彼ら、自分の彼らね、衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、この地上のものではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。私たちの住まいであるこの体はね、地上の幕屋が壊れても、神の暮らさる建物があるのを、あることを私たちは知っています。それは人の手によらない、手にある永遠の家です。皆さん、このように考えれば、どの迫害を受けてもそれを耐え忍ぶことができます。なぜなら、いつまでも国にいません。皆さん、キリストを信じない者でもね、だんだん彼らが 弱くなって、でもその人たちはこの見えるものだけ心を止めてしまいます。将来の見えないものは見えない。でも信者たちはこの国籍は国にではなく手にあるので、しばらく国にいます。それでその本当にキリストに従おうとすれば絶対に迫害を受けますけれども、それは永遠の、パウロは国に表現された通りに、それに永遠の栄光のために、その永遠の栄光を受けるので、私たちはこの思いを永遠の栄光をもたらすので、私たちはこのしばらくの苦難などを耐え忍ぶことができます。3つのことを学びました。1つは、信者はキリストと同じように苦しみを受けるという心構えで自分自身の武装するべきです。苦しみを受けた信者は罪との関わりを断ちましたので、欲望のためではなく神様の御心を行うために残った人生を過ごすべきです。信者の彼らは人間に殺されても、信者の霊は神によって必ず生きるのです。それで失望しません。ぜひ今度反対された時、反対されたらこの箇所を開いてまた見て信じてください。